大竹紳士固有録火曜日の担当は独協大学特任教授でコラムニストの深澤真紀さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今日はもう今もうそればかり持ちきりの自民党総裁選、これについて改めて整理をしていきましょう、
はい、
はい、ということで自民党の場合は党代表を総裁と呼びますね、で現在は事実上日本の総理大臣を選ぶことになるわけですけれども、まあ、自民党が野党だった1993年の細川政権あるいは自社差政権の村山政権までは河野洋平さん、今の河野大臣のお父様ですね、そして2009年の民主党政権では谷垣貞一さんが、総理大臣ではない野党総裁だったことがあります、
はい、
で本来ですね、自民党の総裁というのは党大会を開いて、自民党の国会議員票、現在これが394票、それと同数の自民党員、党友票によって決めるべきなんですけれども、任期途中の退陣、今回のようなね、緊急の時は、自民党の党則で党大会に代わる両院議員総会で後任を決めることができるということで、今回はこの方式を取るということが正式に発表されました。でそうするとですね、国会議員票が394票と、47都道府県の県連の代表が3人いる、3人選ばれて、これが地方票が141票、これを選ばれた後に、国会議員の中から国会の議決で指名をされて内閣総理大臣になるんですけれども、以前からですね自民党内で問題視されているのは、党大会が仮に開かれないとしても地方票は党大会のように国会議員票と同数にすべきじゃないですかということが言われていて、なぜかというと党大会を開けば国会議員票1に対して党員票も1なのに、議員総会だと今回の場合国会議員票が 2.8 に対して都道府県票が1な、まさに1票の格差がどんどん広がってしまうわけですね、でそもそも、自民党がどうして強いのかと言われてというのは、一つはやっぱり自民党員が支えているから、全国に100万人以上の自民党員がいます、で自民党員になるためには年間4000円、18歳以上、他の党の党員でなければ誰でも党員になれるんですけれども、私も一回総裁選に参加してみたいから払おうかなと思ったことがあるんですけど、年間4000円ですね、一般党員、2000円が家族党員、2万円以上の特別党員ってすごいお金持ちの方がここにたくさんお金を費やすので、大体40億円以上の党費が集まっていると思われるんですけど、でちなみに、自民党もなかなかすごいんですけれども、同じ与党である公明党もやはり40万人の党員がいますし、古い党である共産党は30万人、立憲はやっぱり、5、6万人と言われていて、やっぱり党員の数って歴史のある政党の親子3代とかね、ずっと党員とか、新聞みたいなもんなので、そういうところがあるんですね、でとにかく党員の確保っていうのは与野党の議員にとってでもう一番重要とすら言われているわけです。で自民党の場合はですね、党員1000人確保がノルマなんです。現職の国会議員、結構大変なんですけど、大体は大きい企業とかに頼んじゃって、すいませんけどお宅の社員の人全員自民党員にしてくださいとかって言って たくさん集めるので、多い議員の人は1万人ぐらい党員を確保するんですけれども、自民党結構すごいのは党員の獲得数が多かった議員と少なかった議員を公表しちゃうんですよ。
なるほど。
ベスト10とワースト10が発表されて、しかも党員の確保が少なければ役職になれないと言われていたり、あるいは比例代表の時に推薦されないとか、結構やっぱ党員を確保しないと非常に厳しいし、党員を1000人確保できなければ、その不足分の、人数に対して党費の半額の2000円を罰金として徴収していると言われてますし、あるいはもう党員になってくださいと、4000円払いたくない、じゃあ僕が立て替えますからっていうことも、よくある。これは自民党だけではなくて野党も、党費を立て替えているということもよくあるということも言われている、とにかく党員を集めるっていうのはすっごく大変なんです。特に都会は結構党員集まりにくい、地方の方が集めやすいんですけど、
で
自民党員がどうして人気があるかっていうと、やっぱりね、一つはやっぱりそうは言っても総裁権選の選挙権があるっていうことはすごく人気がある。だから私も一瞬入ってみてえなと思ったんですけど、というのは日本の 内閣総理大臣って直接選挙ではないですから、実質それができるっていうのはすごくメリットがあるんですね。で、地方の議員の人が自民党員を増やすために言う殺し文句っていうのは、総裁選で投票できますよと、そっか、直接選挙ができるなら4000円安いなということで集めているわけです。でもちろんね、党員100万人もいたら400票の権利だと、国会議員1人1票に比べれば、その権利はね 0.0004 ぐらいで微々たるものなんだけども、でもやっぱり直接選挙をね、参加できるというのが今まですごく魅力だったわけです。
多分党員をこう獲得するために、その総理大臣をあなたの一票で選ぶことができますよぐらいのことは言ってますよね。
もちろんです。とかむしろそう言えってマニュアルにも書いてあるって聞いたことありますし、それが強みなんですよね、その与党である。だからやっぱり野党の時にはやっぱり自民党の党員は減ってますし、民主党政権の時は民主党の党員がすごく増えたとか、そういうことがあるんですけど、で実際に、ね、この党員票というシステムはいつ総裁選で導入されたかっていうと、遡ること1973年なんですね。何があったかっていうとね、田中角栄さん、この方は派閥の論理で総裁選に勝ったんですけど、76年にロッキード事件で逮捕されてるわけですよね。で、自民党への批判が多分戦後最も高まったのがこの1976年ぐらい、そこでじゃあ総裁選に対して派閥の論理だけではなくて党員の声も反映しましょうよということで、実施されたという歴史的な背景がある。で、これを自民党の人は忘れてはいけないと思うんですよね。で、実際にこの党員票がですね、総裁選の動向を左右した例としては、2001年の総裁選なんですね。この時に主要の派閥はですね、橋本龍太郎さんの再選を支持していたわけです、ところがですね、当時本当に相手にされていなかった小泉純一郎さん、もう皆さん、今となっては小泉さんちょっと長期政権で人気のある総理ってイメージですけど、当時はいやいや変人なんだからありえないって言われていたんですけど、やっぱ世論の人気が高くて、地方票党員票で圧勝しちゃったもんですから、議員票で勝ったという、かなり大番狂わせがあったんですね。で、今回の候補者の石破茂さんも2012年 の、その安倍さんとの総裁選で、実はですね、党員票ではですね、安倍さんの2倍を取ってるんですよ。
勝ってたんですよね。
そうだからもうね、石破さん勝つと思ったんだけど、やっぱり石破さんどうしても変わり者なので、国会議員票が全然取れなくて負けたんですよね。
一回自民党出てるっていうことも大きかったみたいですね。
それは大きいと思いますよ。やっぱりね、裏切り者と思われていたと思います。で、2015年の総裁選は立候補してないので無投票になったんですけど、2018年の総裁選でこの時安倍さんは圧倒的な人気があったわけですけれども、実は党員票で安倍さんは 55% しか取れていなくて、石破氏が 45% 取ってる。ですごく地方票でね、前線してしまったというのが結構自民党の中ではこうトラウマとしてありまして、しかも世論調査ではここのところずっと石破さんが人気がありますから、やっぱりですね、結構世論調査と自民党の党員って結構似たデータになりやすいんですね。小泉さんの時もそうなんですけど、っていうことがあるので、今回も、かなりそれを懸念しているわけですね。ただこれはね、自民党だけの問題ではないんですね。他の政党もですね、党の代表選挙ってほとんどで、ね、あまり民主的ではないところが多くて、有名なところでは2011年の旧民主党政権の時にもですね、民主党政権は何度も何度も代表が変わるわけですけども、党員とサポーターを参加させなくて、国会議員だけの投票で代表選出したんですよ。当時私はそれを批判した覚えもあるんですけども、で、自民党が野党時代に菅義偉さんがですね、ご自分のブログで、与党の代表を選ぶことは日本の総理大臣を決めることなのであると、本来ならば候補者が自らの考え政策を広く国民に示し議論を深めるべきだということで、つまり国会議員だけで代表を決めるなんてということをですね、菅さんは野党時代にブログで書いちゃってるんですね。でもこのブログはね、今でも読めます。菅ブログ民主代表選無責任体質は変わらないで検索すれば読めますって納得の内容なのでね、ぜひ菅さんはそのブログをもう一回読み返してほしいんですけれども、ただ31日の会見でですね、菅さんはこの書き込みについて、菅さんこう書いてますけど、今回自民党は批判した民主党政権の時のように国会議員だけで決めるそうですけど、見解は今も変わりませんですかって聞かれたら、それぞれの政党で決めているルールに基づいて行うべきだろうと思う っていうようなことでね、うん、まあ、要するに全くね、その2011年の段階と、まあ、見解が変わってしまって、まあ、当時はもちろんご自身がね、総理大臣になる日が来るとは思ってらっしゃらなかったと思うんですけれども、
うんうん、
まあね、そういうようなことになっていて、それぞれの政権がやはりこう自分の国会議員だけで決めたいっていうね、うん、それは民主党政権であろうと自民党政権であろうと国会議員の論理で代表を決めたいという誘惑に勝つのはなかなか難しいことのようなんですね。
まあ、それもそうですけど、党内の動きもね、
はい、
随分なんかこう、なんか何々の、あの派閥が一気に誰かに傾いたみたいな、
そうそうそうそう、
あの、ありますよね。
そうなんですよね。
あれはなんかこう、あれはなんか表立ってはそのなんていうの出てこない話ですよね。
そうそうなんです、本当によくなくて、うん、そもそも今回の総裁選って、うん、安倍さんがお辞めになる記者会見で二階幹事長に一任するっておっしゃったわけですよね、うん、でこの二階さんはもうすでに菅さんへのこう、うん、支持を表明されてるわけです、うん、でその菅さんに有利な選出方法を選んでいては、うん、これなかなか公平とは言えないわけですよね、うん、だけど一方では今回自民党の青年局を中心に、うん、党大会でちゃんと選挙してくださいっていう書面が、うん、自民党の国会議員の4割近い145人、地方議員も400人が集まっている、うん、ところがこの若い声が無視されちゃったわけで、うんうん、なかなか今回の自民党にとっても大きな問題で、結局ね、安倍麻生二階菅という主流派対反主流派、うん、もう今や岸田さんもちょっと反主流派になりつつありそうなんですが、はい、石破さんとかね、うん、野田さんとか、うん、すると若手という声がこう無視されて来ているということは、うん、これなかなかあまりよろしくないなという流れになってしまいましたね。
深澤さんはやっぱりこれはちゃんとあの党員も含めた正常なものに戻した方がいいとお考えですか。
はい、やはり100万人っていう声は大きいと思うんですよね、うん、そのよ、400人プラス党員の声だけというのは、うん、そうは言っても国のトップですから、うん、でやっぱりね、本当にね、あの国会議員の論理って全く私たちと関係ないところにありすぎるので、うん、少なくとも世論に近い、しかもそうは言っても自民党員なんだから自民党の人にとってそんなにマイナスなことは本当はないはずなんですけども、党員の声すらちょっと邪魔と思っている自民党というのは、まあ、それは旧民主党政権もそうだったわけですけれども、なかなか政党としてどうかなということは日本のかなり大きな問題だと思いますね、
うん、まあ、でもこれからの舵取りは大変だと思うんだけど、そうやって決まっていくとなると、やっぱり今までのことを随分と踏襲しながら、
はい、
こうやっていく形になりますかね。
本当そうです。だから今おっしゃったように、今までのこと、つまり次の総裁が誰かも大事なんですけど、うん、これまでの安倍政権がね、この8年近くされてきたことの功罪もきちんと総括していかないと、うん、ただただそれを踏襲する菅さんになっていくということになると、うん、結局安倍政権の功罪もきちんとね、あの考えることができませんから、うん、そういうことも含めると、なかなか今回の総裁選、自民党の問題がそのまま先送りだなと思われます。
はい、大竹紳士交友録、今日の担当は深澤真希さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。さよなら。